一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。2040年を見据えた自治体経営について。藤野昇。質問。本市は完全失業率が近隣市と比較しても高いが、失業率を改善させる具体的な施策は？答え。求人企業と求職者をマッチングさせる就職面接会など積極的に実施する。質問。セグメント分析に基づき、個別施設計画を策定していると思うが、費用対効果の検証は？答え。すでに策定済みの図書館について、セグメント分析等の検証を含め、費用対効果については、効果的、効率的な検証を検討する。質問。公共施設の再編等、根拠性のあるデータを確立するには、個別施設計画にセグメント分析を取り入れるべきだと思うが。答え。今後の個別施設計画の更新時には、セグメント分析を加味したいと考える。質問。公民館は元年度決算。教育施設は2年度決算で公表を進めていくと思うが、市役所や公園等のセグメント分析については。答え。時期は未定であるが、将来的には、すべての公共施設のセグメント分析を行う考えである。質問。公表方法について、セグメント分析は市民が見て理解しやすいように、わかりやすい財務諸表の中で、ごく等に解説を加え、よりわかりやすく丁寧な記載を考えては。答え。専門用語には解説を加え、写真やイラスト等を用いて、市民がより一層理解しやすいように工夫していく。質問。スマート自治体の構築に向け、施策を進めるにあたり、市民が市役所や出張所等に行かなくても、各種手続きが完結するフルオンライン化のデジタル政策は？答え。デジタルサービスを充実してきたが、今後も国等の動きを注視し、自宅にいながら行政手続きが完了できる仕組みを検討していく。一般質問2。次期坂戸市総合計画策定について。小川忠。質問。次期計画の策定スケジュールは？答え。基本構想策定に先立ち、高校生や市民を対象にしたワークショップ、市内各地で地区別懇談会を3年4月から8月頃に実施していく。質問。策定にあたり、本市の対応が求められる課題は？答え。高齢化の急速な進展、大規模な自然災害、人口減少に立ち向かう取り組み、新型コロナウイルスによる社会的な影響が残るものなどを検討し、計画に含めていかなければならない。質問。公共施設の再編などが必要と考えるが。答え。人口と財政が縮小していく中で、安定した市政運営のためには、北坂戸地区の活性化、公共施設の再編も避けて通れないと認識している。質問。本市にはいくつもの基金があるが、あり方を見直す考えは？答え。 時期計画策定の後に、各種事業の進め方、計画期間等について見直しも考えられる。基金のあり方も合わせて研究する。質問。国はデジタル庁創設を検討しているが、本市の次期計画にデジタル化は位置づけるのか。答え。国の計画を踏まえ、デジタル化に向けた取り組みを推進するため、位置づけを検討する。質問。国連が採択した持続可能な開発目標である SDGs をどのように推進していくのか。答え。SDGs の理念は、自治体経営を推進することにより達成されるものであることから、記載の必要があると認識している。質問。現行計画の土地利用構想に、商業や流通の集積地の位置づけがある。次期計画での扱いは？答え。誘致するには多くの課題がある。各種制度等を精査し、位置づけについて検討していく。一般質問3。交通安全の取り組みについて。宮坂博之。質問。自転車安全利用五則では、子供のヘルメット着用について、親の努力義務を定めているが、本市における自転車用ヘルメット着用推進の施策は？答え。本市では、坂戸市自転車の安全な利用に関する条例において、ヘルメット着用努力義務の対象を拡大し、中学生以下の子どもの保護者に、子どもへ着用させる努力義務、高齢者の着用努力義務、高齢者の家族に、高齢者への着用を促す努力義務を定めている。また、坂戸市児童・高齢者自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要項を定め、中学生以下の子どもの保護者及び65歳以上の高齢者に対し、自転車用ヘルメットの購入に際し、1個につき2000円を上限に補助することにより、当該子ども及び高齢者の自転車乗車時における自転車用ヘルメットの着用の促進を図っている。質問。交通指導員の不足を解消するために、車検を増額する考えは？答え。交通指導員の通常指導の車検については、坂戸市事務事業評価実施要項に基づく平成23年度の外部評価において、高額であるとの意見があったこと、また、兼務箇所の解消を図るため、定員を増やす予定もあったことから、平成25年4月より、県内市町村の平均報酬額等を考慮し、通常指導1回あたりの報酬額を2400円から1600円に減額した。しかしながら、当時に比較し、埼玉県の最低賃金は、平成25年の771円から、令和2年には928円と上昇しており、また、交通指導員に欠員が生じていることを踏まえ、適正な車検の額についても研究していく。一般質問4。障害者福祉の推進について。野沢聖子。質問。坂戸市障害者計画。障害福祉計画第5期。障害児福祉計画第1期は、本年度末で計画期間が終了する。次期計画策定にあたり、感染症や自然災害などへの対応を含め、障害者福祉の推進には、これまで以上に配慮や支援の充実、 関係機関との連携強化等が求められると考えられるが、答え、次期計画では、総合的に障害福祉施策の一層の推進を図り、成果目標として設けられた本指針にのっとり、施策の実施を検討する。質問。自動車燃料購入費助成事業は、障害者の外出と社会参加において重要な事業である。本市の交付対象は、障害者本人が運転免許証を所持している方となっているが、所持していない方が多いと推測する。障害者の家族の自動車燃料購入費も助成するなど、助成対象を拡大することについての考えは、答え、平成30年に障害児を介助する家族の自動車燃料購入費への助成を開始したが、今後については財政への負担等も考慮し研究する。質問、支援を必要とする児童生徒が増加しているが、支援体制は、答え、各校の特別支援教育コーディネーターを中心に、児童生徒の特性に合わせた支援に努め、支援員の配置等、総合的な支援体制を整備している。質問、障害者等に対する福祉、教育、健康等の連携、協議の場の設置に関する取り組みは、答え、坂戸市障害者地域総合支援協議会が設置されているが、今年度より坂戸市乳幼児発達支援推進町内連絡会議も設置され、関係各課で情報共有、意見交換し、連携体制を強化している。一般質問5。産前産後の支援について、柴田文子。質問、本市の妊娠出産期の支援は、答え、子育て世代包括支援センターにおいて、保健師、助産師等が妊娠届出時の面談を通して得た情報をもとに、必要な方には面接や電話等で定期的に連絡を取ることにより、身体や精神の状態、生活環境、家庭の養育力等を把握し、妊娠、出産、子育て等の母子保健に関する相談に応じている。さらに、継続的な支援をする中で、必要時には医療機関や福祉の関係機関と適宜情報を共有し、対象の方へ包括的支援を提供している。質問、産後ケアの取り組みは、答え、重点的な支援として、産後ケア事業、産後うつケア推進事業、産前産後サポート事業等を実施している。質問、コロナ禍におけるパパママ講座等の健康教育の取り組みは、答え、新しい生活様式にのっとった健康教育の取り組みとして、赤ちゃんのお風呂の入れ方と離乳食の進め方の動画を7月から YouTube 坂戸市公式チャンネル内で配信している。質問、産後ケア事業の実施方法は、答え、4時間程度の滞在を想定したデイサービス型を採用し、2年度は2カ所の助産院へ委託している。利用は1回の出産につき7日以内としている。質問、産後ケア事業の経費の内訳は、答え、助産院の委託料は1回あたり9200円で、助産院へ直接支払われる 利用者の個人負担金1000円と合計し、経費は1件あたり1万200円となる。一般質問6。高齢者が安心して暮らせるまちづくり。猪俣直之。質問。本市における高齢者の見守り体制の取り組みは。答え。坂戸市見守りネットワークをはじめ、地域包括支援センターや民生委員、児童委員による見守り活動を展開している。質問。高齢者の安否確認について、本市の取り組みは。答え。一人暮らしの高齢者等で、慢性疾患等の在宅の方が対象の、緊急時通報システムの活用や、市民暮らし安心カードをもとに、介護支援専門員等と連携し、安否確認を行っている。質問。高齢者で一人暮らし、慢性疾患等の自覚がない元気な方が、自宅2階で脳梗塞の症状で倒れ、119番通報をした。玄関先に救急隊は到着したが、玄関は施錠中であり、救急隊は中に入れず、指示待ちとなった。傷病者が確認できれば、一刻も早く開錠も破錠もするが、傷病者は2階のため確認できず、といった事例があった。そこで、市民暮らし安心カードを活用して、いざという時に素早く開錠等ができるよう、事前に本人から同意を得るなどの新たな仕組みの構築は。答え。個人情報の取り扱い、活用手法や、救急業務の調整等に課題はあるが、今後研究していく。質問。緊急時通報システムは24時間の見守りには最適だが、使用には要件がある。高齢者の見守り支援強化のために、65歳以上の方すべてを使用対象者に拡大してはどうか。答え。行政支援を必要とする方が対象で、同様のサービスを有償で提供する民間事業所も存在するため、慎重に判断する。ページ左下に、緊急時通報システムの写真があります。一般質問7。公共工事について。古内秀信。質問。元年度の公共工事の品格法の改正では、災害時の緊急対応の充実強化が急務とされている。それには、市内建設業者の役割は重要であると考えるが、市内建設業者の経営安定化に向けた方策については。答え。工事案件の発注の際には、市内に本社を有する業者を優先に選定することで、市内建設業者の受注機会の確保に努め、経営の安定化を図っていきたい。質問。フレックス後期契約制度、早期契約制度、これらの制度を活用した公共土木工事の柔軟な工期の設定については。答え。フレックス工期契約制度等を活用した工期設定については、受注者における技術者の配置や資材・機材等の確保を容易にし、結果として公共工事の品質の確保につながるものと認識している。その活用については今後研究していきたい。質問。ゼロ債務負担行為を活用することによって、年度当初における公共事業の事業量を確保することが可能になると考えるが。答え。公共事業の施工時期の平準化を図ることを目的とした ゼロ債務負担行為の活用については、今後検討していきたい。質問。公共土木工事における契約変更については、すでに基本方針を定めているが、働き方改革の促進のためには、より柔軟な設計変更が求められていると考えるが、答え。受注者における長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進に配慮し、柔軟な対応ができるよう検討したい。一般質問8。公有財産の有効活用について。石井博士。質問。土地建物等財産で計画がなく、長期間保有しているものは、答え、片柳地内の農地や赤尾地内の雑種地など、取得後40年を超えているもの、群馬県に保有する山林など、30年を経過するものなどがある。質問、本市に残すべき公有財産は、答え、大正時代や昭和の初めに取得した財産で、目的などが不明なものでも、直ちに処分すべきと判断できない。その他の財産も含め、今後十分な調査を行い判断していく必要がある。質問、公有財産の購入希望は？答え、問い合わせを受けるが、売却に至らないことが多い。質問、公有財産の活用について提案を公募する考えは？答え、すべての資産の有効活用を目指し、サウンディングなど様々な手法で取り組んでいく。土地開発公社への関わり方。質問、坂戸市土地開発公社と本市は同一団体と考えるが、見解は？答え、土地開発公社は本市が設立し、本市の依頼で土地の先行取得等を主な業務としている。市長は土地開発公社の理事等を任命、また一定の監督権を有していることなどから、極めて密接な関係であると認識している。質問、土地開発公社の財産を引き継ぐ場合の本市のデメリットは？答え、土地開発公社には負債等はなく、現金預金や保有土地のほか備品等があるが、これらを引き継ぐことはむしろメリットにあたるものと考えている。質問、土地開発公社は解散するべきと考えるが、本市の見解は？答え、土地開発公社は健全に経営されている。今後の街づくりに際して未整備の公共事業もあるので、土地開発公社の必要性はある。一般質問9。市民参加条例の趣旨と現状について。平瀬俊久。質問、市民参加手続きの流れは？答え、市の施策を策定する場合に、趣旨、施策案等を公表し、これに対して市民から提出された意見等を考慮して、施策の決定を行い、検討経過、結果を公表する。質問、9月議会で議案提出された坂戸市立幼稚園設置条例及び坂戸市立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について、市民参加の4つの方法のうち、フォーラムを選択したのはなぜか。答え、フォーラムは、市民の生の声を聞く最良の場であり、最も適切な方法との考えから選択した。 質問。フォーラムで出た意見のほとんどは廃園反対だったが、フォーラムでの議論の結論は。答え。フォーラムは議論した内容についてその場で結論を出す性格のものではないと理解する。本市の自然生活環境の保全。質問。たわめから西坂戸2丁目付近の葛川沿いに大鷹の営巣地が確認された。県や市の大鷹保護への対応は。答え。埼玉県大鷹等保護指針に基づき、太陽光発電施設設置事業者に配慮の要請を求める。質問。盛戸地区に半年以上もフレコンバッグが山積みされているが、その経緯は。中。フレコンバッグ、フレキシブルコンテナバッグの略称。ポリエチレンなどの化学繊維でできた袋状の包材で、流浄物等の保管や運搬に使用されている。中。終わり。答え。地域住民からの通報で現地確認し、事業者へ聞き取りしたが、一時的な置き場とのことである。質問。自然環境保全、生活環境保全のため、市はどのように住民に寄り添い対応していくのか。答え。住民からの苦情、要望、相談があった場合には、市民目線を第一に、迅速に環境改善を図るよう、関係機関及び町内関係部署と連携し対応する。一般質問10。本市の子育て支援について。中村博史。質問。直近3年間の本市の虐待件数の推移は。答え。平成29年度が86件。平成30年度が85件。令和元年度が72件であり、特に児童の面前での夫婦喧嘩等による心理的虐待が多い。質問。子育て短期支援事業で、2歳未満の子どもへの対象拡大は可能か。答え。委託契約している児童養護施設に対して、2歳未満の子どもの受け入れについて、引き続きお願いしていく。質問。家族全員面接の実施については。答え。個々の状況に基づき、よりきめ細やかな支援を行うため、個別面接を行い、家族全員との面接を、必要に応じ実施している。質問。0歳から6歳までの市内の外国人の子どもの数は。答え。11月1日時点の住民基本台帳によると103名である。質問。子育て世代包括支援センターにおける外国人の親への対応は。答え。現在、9カ国語に対応した母子健康手帳を備えており、多言語翻訳機を使用し支援している。質問。保健師の人材育成は。答え。埼玉県と埼玉市の共同作成の保健師人材育成プログラムをもとに取り組み、研修会に参加する等を資質向上に努める。質問。母子健康電子システムの構築については。答え。今後、母子健康電子システム構築も含め、迅速に情報共有が行われるよう、効果的な取り組みを研究する。一般質問11。犯罪被害者支援と更生支援について。田中栄。質問。 犯罪被害者支援に対する行政の役割は？答え。国は犯罪被害者またはその遺族に対して給付金を支給する。市では総合的対応窓口を防災安全課に設け、町内関係部署や関係機関と連携し支援する。質問。市へ相談した際の対応は？答え。個室を利用する等を配慮し、西の国犯罪被害者ワンストップ支援センターと連携を図る。質問。メール等での相談対応は？答え。可能である。質問。犯罪被害者のための家事援助などの生活支援は？答え。社会福祉協議会と契約しており、提供できる。質問。市独自の犯罪被害者等支援条例の制定の考えは？答え。防犯パトロールや見守り活動等、市民の協力を得て犯罪被害者を生まないよう、安心で安全な街づくりを推進。条例の制定は大変重要であることから、十分に検討し研究していく。質問。犯罪被害者支援と車の両輪である更生支援、再犯防止の取り組みは？答え。更生支援を地域福祉の一環として進め、保護司による指導助言等を行ってもらっている。また、犯罪予防の啓発活動を行っている保護司会、並びに更生保護助成会の周知、啓発を図り、活動を支援。さらに、犯罪をした人を含む全市民を対象とした住居及び就労機会の確保に向けた支援等を実施している。質問。更生支援ボランティアの現状は？答え。保護司は17名。更生保護助成会は84名。協力雇用主は8事業所登録されている。質問。地方再犯防止推進計画を策定する考えは？答え。次期地域福祉計画の策定等の機会を捉え検討していく。一般質問12。認知症対策について。武井誠。質問。認知症対策の現状と課題は？答え。世界最速で高齢化の進む我が国において、埼玉県の高齢化は全国トップクラス。本市の高齢化率も 29% に達している。日常生活に支障が出てくる自立度2以上の介護認定者は2144人であり、介護認定者の 52% である。矯正と予防を車の両輪とし、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、施策を推進する。質問。高齢者世帯の現状と課題は？答え。本市の独居高齢者は7332人であり、高齢者のみの世帯は5870世帯である。地域社会からの孤立や閉じこもりによる生活機能の低下が想定され、生活支援を必要とする高齢者の増加等が課題となると推測する。質問。踏切事故や他人に怪我をさせたり、物を壊したりして法的な責任を負った時のための事故、保障制度を導入する考えは？答え。他の自治体の状況等を研究していきたい。教職員の多忙化対策について。 質問。いわゆる過労死ラインを目安とした本市小中学校教職員の勤務実態は。答え。直近3年間の10月の超過勤務実態は80時間超えが7から8%、100時間超えが1から2%である。質問。暗黙のうちに超過勤務を認めるような管理職による目次の超過勤務命令は。答え。校長をはじめ管理職から声掛けを行い、黙認することがないように指導していきたい。質問。繁忙期に勤務時間を延長し、そうでない時にまとめて休みを取る変形労働時間制は多忙化対策になるか。答え。教職員の勤務実態に合うものか、現在検討している。一般質問13。重度心身障害者医療費の助成について。新井文雄。質問。市の障害者福祉計画は、障害がある人もない人と同じ権利を持ち、住み慣れた地域で共に生活し、誰もが等しく社会に参加するを目標に進められている。平成27年から精神障害者保健福祉手帳の1級の方は、重度心身障害者医療費の助成がされるが、身体障害者は2級3級も対象にもかかわらず、精神障害者は未だに2級3級は対象外になっている。対象でない理由は。答え。平成27年1月に埼玉県の補助金交付要項に精神障害1級が加えられたため、本市も対象に加え実施している。質問。奈良県や愛知県など3県、藤沢市や鎌倉市などでは2級まで実施している。せめて2級まで対象者を拡大する考えは。答え。精神障害者保健福祉手帳2級の方を対象にすることについては、県の動向及び財政への負担を踏まえ研究していきたい。市役所の障害者雇用について。質問。障害者の社会参加として、国が率先して進めてきた障害者雇用制度は、障害者雇用の大きな柱になっていたが、2年ほど前に国、地方公共団体等が数字を水増しし大きな問題になった。市職員の障害者雇用率の推移は。答え。平成29、30年度が 2%、令和元年度が 2.71%、2年度が 2.56% で、最近2年間は法定雇用率 2.5% を上回った。質問。3年3月に法定雇用率が 2.5% から 2.6% に引き上げられるが、このままでは3年4月には違法状態になる。今後の取り組みが重要と考えるが。答え、法定雇用率を達成する方策として、職員採用試験の受験者を増やすとともに、会計年度任用職員の採用を行っていきたい。一般質問14。加齢性難聴対策について、鈴木智之。質問。認知症の危険因子にはどのようなものが挙げられるか。答え。難聴のほか、加齢、遺伝性、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷などが指摘されている。質問。加齢性難聴とは。答え。加齢により起こるもので、 意思疎通に困難を感じ、人との会話や関わりを避け引きこもりがちになることで、認知機能の低下、抑うつ状態等を引き起こすリスクが高まると言われている。質問。障害者手帳の有無に関わらず、難聴への対策は、認知症予防の有効な施策と考える。高齢者に対する補聴器の補助制度充実の考えは、答え、国等が進める検証を注視していく。質問、埼玉県が行っているヒアリングループにかかる取り組みは、中、ヒアリングループ、床などにアンテナ線をあらかじめ敷設、もしくは床上に事前に敷設することで、アンテナ線に囲まれた範囲の難聴者の補聴器や人工内耳に目的の音声だけをクリアーに届けることができる設備。中終わり。答え、聴覚障害者団体や聴覚障害者を支援するサークルに対し、ヒアリングループ等の機器貸し出しが行われている。質問、超高齢化時代を迎える本市において、ヒアリングループを窓口に設置する考えは、答え、国・県の動向を注視し、財政負担を踏まえ研究を進める。各種税金や保険料等の対応。質問、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯の方は、申請することにより、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が減免されるとのことだが、減免の状況は、答え、11月末現在で確定している減免の状況は、国民健康保険税は、減免世帯数延べ180世帯、後期高齢者医療保険料は減免世帯数3世帯である。以上で市政一般質問を終わります。